それではですね、今回は顔面痙攣、顔面痙攣の、まあ、臨床的なですね、説明をしたいと思います。そしてこの、まあ、顔面痙攣なんですが、今まで、私が見た患者さんはですね、全て、女性ですね、女性でしたね。男性の顔面痙攣っていう人をちょっと思い出せないですね、思い出せなく、まあ、全て、女性でしたね。まあ、もちろんあの男性でもですね、顔面痙攣を起こす人はいると思うんですが、まあ、うちに来たのは女性が多かったですね。まあ、ですので、まあ、皆さんの治療院にもし来られることがあっても、やはり女性が多いんじゃないかなと思います。それでですね、まあ、スタートは、肝にですね、まあ、蛇が入ることで始まる、ね、肝に蛇が入ることで始まる、まあ、あのまぶたがですね、まあ、ピクピクするとか、まあ、この辺りですね、この辺りだけピクピクするみたいな感じで、治療するとですね、本当に良くなるんですね、本当に良くなる。でもですね、まあ、例えばまぶたがピクピクしても、まあ、病院に行くとですね、まあ、ストレスとか疲れ、ね、まあ、そういったことを言われるんですね。それで、まあ、結局ちゃんとした治療をしてもらえないんで、まあ、だんだんですね、まあ、悪化して、まあ、広範囲にこう広がっていくんですね、私からすると。でそれで、まあ、医者がですね、まあ、顔面痙攣と、まあ、診断したら、まあ、やる治療としてはボトックス注射なんですね。ボトックス注射で、まあ、ボトックス注射はですね、まあ、神経の働きをストップさせるんで、まあ、こうビクビクビクビクしてるのがですね、まあ、ビクビクビクビクビクビクビク、まあ、できなくなるんですね。できなくなる。まあ、それを打つとですね、まあ、顔面痙攣はまあ一時的に、まあ、よくはなるんですけども、まあ、また、まあ、数ヶ月経つとですね、またビクビクビクビク、まあ、なってくるんですね。でそれがまあどんどん悪化してきて、まあ、治んないわけですよ。まあ、ですので、まあ、私としてはですね、まあ、この辺が、まあ、まぶたの周辺が、まあ、ピクピクしだした時に、まあ、我々のようなですね、針治療でもやってりゃですね、まあ、すぐ治っちゃうわけですね。すぐ、その数回で良くなると思いますね。でもまあ病院に行くと、まあそれがどんどん悪化して、まあ取り返しのつかないような状態になるんですね。それでまあ基本的には、まあ既存のですね、患者さんだったら、まあなんかちょっとピクピクするんですって言われたら、まあすぐ治してあげれるんですけども、まあ初心で、これを主訴として来る人っていうのは、結構悪くなってから来るんですね。まあ、そうすると、まあ、結構良くならない、ね、なかなか良くならないですね。なかなか良くならない人が多いと思います。まあ、ただ、まあ、病院ですと、まあ、ずっとボトックス注射か、あとはまあ、外科的な手術ですね。外科的な手術。で、まあ、外科的な手術をすると、まあ、どれぐらい良くなるかっていうと、よくわからないんですが、まあ、患者さんとしてはね、やっぱり抵抗がありますので、まあ、その前段階として我々のような治療院に来るわけですね。まあ、ただ、さっきも言ったように、もうがっつり、顔面痙攣になってると、ちょっと治りづらいだと、まあ、思った方がいいと思います。それでですね、まあ、おおよその、まあ、患者さん像としてはですね、やはりその肝の症状が、まあ、多いんですね。でプラス、まあ、婦人科系、ね、婦人科系に、障害がある人が、まあ、ほとんどだと思います。ね、生理痛とかね、子宮筋腫内膜症、卵巣嚢腫とか、まあ、PMS とかね、まあ、そういった婦人科系に何か持ってるというようなことが、どんどんね、肝の要素が悪さして、まあ、いろんなね、症状が出てくるわけですが、まあ、それ以外にね、まあ、巻き爪があったり、まあ、爪が割れやすかったり、まあ、爪の異常ですよね。まあ、それとか、まあ、肩こり、腰痛とか、頭痛、アレルギー、ね、まあ、あとは起こりやすいとか、まあ、そういった肝の要素がある人がほとんどだと思います。ね、でそれでまあ基本的なまあ治療としてはまあ廃墟環境症ですね。廃墟環境症でまあ肝の蛇をしっかり取ってあげるということをまあやっていくわけですね。 で、まあ、お灸はですね、まあ、大椎交際外観臨球クロスと三陰交とか、あとは、まあ、大椎を抜かして、交際外観臨球三陰交、あと、まあ、葉涼腺。まあ、筋 A ですね。筋肉の症状に葉涼腺ということで、まあ、やっていくということですね。まあ、あとは、まあね、患部をね、直接、まあ、頬とかね。まあ、あとは患者さんっていうのは、こう、顔面がこうなってるから、なんかこうね、いっぱい刺したら治るん違うかと思ってる人もいると思うんで、まあ、ちょっとこう細い針でね、まあ出血しないようにこうね、まあ刺してあげて、まあずっと置いておくと、まあ頬になりますのでね、まあそういったことをしながら、まあ、他の作業をやってあげると、まあいうようなことがいいのかなと思いますね。まあそれかまあね、皮膚芯でこうね、流してあげるとか、低芯でね、パッパッパッパッって補ってあげるとかね、あとはまあこう刺して他の作業をね、先ほど言ったようにすると、まあいうようなことになってくると思います。それでですね、まあ、対処療法としてですね、この芍薬甘草湯ですね、芍薬甘草湯、まあ、これはですね、肝の疎泄作用を、まあ、一時的に上げる、まあ、すごい単純な漢方なんですね。小村帰りによく使うじゃないですか。まあ、小村帰りも、まあ、菌のですね、パーンっていう感じなんで、そういった、まあ、筋肉の、まあ、症状に、使えるわけですね。まあ、ですので、まあ、インターネットでも買えるんで、まあ、針しながらですね、1回、2回やってもあんまり変わんないんで、まあ、患者さんにちょっとこれもですね、まあ、ネットで買って、まあ、飲んでみてください、みたいなね。それで、ま、根本的なところはね、こういう婦人科系とかが悪いから、まあ、そうなってるんですよ、っていうね、色体表の肝のとこですね。そういったことを、ま、説明して、まあ、治療をやっていくと。で、なかなか治んないんで、まあ、芍薬甘草湯とか飲むと、まあ、ちょっとマシになる人もね、まあ、いると思うんで、こういう対処療法でちょっと抑えながら、まあ、根本的なところを、まあ、針灸でね、まあ、攻めていけば、まあ、いいんじゃないかなと、まあ、いうような感じですね。まあ、あとはもちろんね、漢方専門医と連携してもいいと思います。まあ、顔面痙攣ですね。まあ、ちょこちょこね、患者さんが来たり、しますけど、まあ、なんていうんですかね、まあ、気持ちよく治る人が少ないですね。気持ちよく治るっていうのは、まあ、例えば片頭痛とかだったらもうほんとブワーンって良くなるしね。まあ、その他、気持ちよく治る人っていうのはいるわけですよ。では、で、あと、まあ、顔面のね、症状としてはですね、その顔面神経麻痺あるじゃないですか。顔面神経麻痺より治らないですから、こっちの方がね。顔面神経麻痺の方が、まあ、動きがいいって感じですね。私からすると。顔面痙攣の方が動きが悪いですね。まあ、ただまあ、根本治療としては、やっぱりね、東洋医学なんで、患者さんが、まあ、来る間はですね、まあ、一生懸命治療するってことですね。で、まあ、患者さんとしても他の選択肢があまりありませんのでね、まあ、頑張って、ちょっと気長にね、やりましょう、みたいな感じで、一生懸命頑張りますから、というような感じで、やったらいいと思います。顔面痙攣ですね、こんな感じになると思います。まあ、もちろん肺のね、要素、まあ、肺気管拠症なんで、まあ、末端冷え症とかね、手汗があるとか、朝の腰痛とかね、まあ、眠りが浅いとか、まあ、そういった要素の人も、まあ、全然いるとは思います。まあ、ただ、肝の要素がしっかり、しっかりというか、まあ、必ずあると思いますね。必ずあると思います。今回はですね、顔面痙攣をお伝えしました。参考にしてみてください。以上です。はい。それではですね、その次、主査。主査、ね、まあ、聞いたことない方もいらっしゃるかもしれないですけど、まあ、要は、赤ら顔ですね。赤ら顔。で、まあ、こういった患者さんもですね、一応、まあ、適用範囲、でありますね。で、また、西洋医学が、まあ、不得意ですね、これはね。で、まあ、ちなみに、この、まあ、主査というのは、まあ、お酒を飲む人が多いからということで、まあ、主査ってね、なんか、病名つけたみたいですけど、まあ、よくよくね、患者さんに聞いてみると、お酒飲まない人も、まあ、多いという話なんですね。まあ、そういった、まあ、前置きなんですけども、まあ、この主査ですね、顔面が赤くなってしまう。 で、まあ、西洋医学的ですと、まあ、ビタミン剤とか、あとステロイドね、ステロイド塗ったり、あとはまあ、抗生物質とね、まあ、いうような感じになるそうですが、まあ、まず、全然効果ないと思います。ね、西洋医学では効果がないと思いますね。それで、まあ、この主査なんですが、まあ、女性に多いですね。女性が圧倒的に多いんじゃないかなと思いますね。女性が圧倒的に多いんじゃないかなと思いますね。で、一応まあ、二タイプ、まあ、書いたんですが、まあ、多いのはこのまあ、上の方かなと思います。上の方ね。で、まあ、要はですね、肝の大きい率、肝がわーってね、上がって、まあ、顔が赤くなってると、まあ、いうタイプの方が多いと思いますね。多いと思います。それで、まあ、そのタイプの患者さんなんですが、まあ、顔面が赤くて、末端冷え性があって、婦人科系とかね、あとまあ、便秘とか、過敏性腸症候群とかね、まあ、大腸系に、大腸に症状があって、まあ、あとはまあ、呼吸器系ですね、呼吸器系の弱りの人も多いし、あとはまあね、喉、ね、喉の症状とかですね、風邪ひきやすいとか、まあ、あと、怒りっぽい人とかね、怒りっぽい人とか、アレルギー持ちとかね、頭痛、肩こり、ね。まあ、肝の要素ですね、肝の要素。で、まあ、実際ですね、怒ると、顔って赤くなるじゃないですか。なんか漫画でもですね、怒るとなんか、ポーみたいな感じですよね。まあ、あれが、まあ、常時ですね、働いて、まあ、そうなってるんじゃないかなと、まあ、いうような感じですね。で、また、まあ、ホルモン周期によってですね、まあ、症状の度合いが変わる人も、まあ、いますね。そうすると、やっぱり肝のね、働きですね。で、まあ、この肝の大きい率ですが、この、まあ、主査の人は、外邪に入られて、まあ、症状が出てるのではなくてですね、まあ、自分の体内の、まあ、バランスが崩れて、顔が赤く、まあ、なってることが多いんで、まあ、廃墟肝の大きい術っていうのがですね、まあ、一番相性がいいと思います。まあ、もちろんですね、頭痛とかね、まあ、そういうのがあったら、まあ、廃墟肝虚症とかでやりながら、まあ、基本は廃墟肝の大きい術みたいなね、感じで、やったらいいと思います。で、まあ、ね、いつも通り、まあ、治療の流れ、ね、どんな症状でも、まあ、治療の流れですね、まあ、本治法をやって、まあ、死後積載、ね、死後積載。ね、これだったら、まあ、肺に対して費用とかね、肝に対して通理とか。で、積載は、まあ、肝油、胆油とかね、あとは、まあ、大腸ですね。まあ、そういったところを、まあ、顔面痙攣同様ですね。顔面痙攣でもですね、まあ、そういう積載はしっかりした方がいいですね。で、まあ、交際外観認級クロスとか、まあ、三陰交とかね、やってもらって、あとは百会試薬ですね。百会試薬を、まあ、結構しっかりめにやった方がいいんじゃないかなと思いますね。まあ、ただこの百会試薬もですね、まあ、対処療法的っちゃ対処療法的ですよね。上にドンと上がってるのを抜いてるだけなんで、まあ、この肝の大きい術をですね、こう、下げないと、まあ、ダメですね。あと、ま、漢方では、ま、この生熱剤のですね、生熱剤の、ま、代表的な、ま、オーレン解毒等がとかですね、まあ、そういったあたりが、有効かなと、ま、思われます。で、ま、この、本編でですね、ま、冷え、のぼせのところで、ま、やってますが、ま、冷え、のぼせのところでね、やってますが、その、ま、上にね、上がってくるタイプで、まあ、この廃墟肝の大きい実は、まあ、こう、冷えてですね、末端が冷えて、まあ、上に上がるみたいなね、肝の、まあ、蒸発作用で、まあ、上に上がっとるわけですね。で、もう一個ですね、まあ、冷えのぼせで、まあ、下半身が冷えて、まあ、上がのぼせると。まあ、これはまあ更年期障害のホットフラッシュとかですね。まあ、あとお年寄りの人とかでもいますよ、こういう人ね。ねまあ、年齢を重ねていくとなんかね、まあ、夜寝てるとバーってね、暑くなるとか、まあ、そういう方もいますが、まあ、この上にね、上がる要因としては、この肺管で、肝で上がるのと、腎が関係して冷えのぼせが、まあ、あると思ったらいいんですね。で、このまあ、 選別は、まあ、もちろん脈診がね、脈診、腹診が一番、まあ、重要には本来なってくるんですが、まあ、その他の症状を聞いてですね、やっていけばいいんですね。まあ、末端が冷えてってなると、まあ、こっちが多いしね、あと、まあ、その他の症状でカンカンカンカン、ハイハイってなったら、まあ、こっちだし、腰から下が冷えて、まあ、のぼせると、まあ、いうような感じで、その他の症状を、まあ、人的要因があったらですね、まあ、こっちを採用すると、まあ、いうような感じですね。で、まあ、人的要因が多かった場合ですね、まあ、腎虚、ね、腎虚を中心に、まあ、合水血を使った方がいいですね。まあ、陰国灼託、ね、陰国灼託でやって、その、まあ、腎、腎がおかしくなるとね、その逆気して漏らすっていうのがありますからね、逆気して漏らすがありますからね、逆気しちゃうんですね、上と下がね。で、水血を使うことで、さらに、まあ、その人的要素を、まあ、上げると、まあ、いうような感じですね。まあ、ですので、まあ、人虚、人虚症でもいいですし、まあ、ね、その人虚症っていうのは、まあ、人虚単独ですよ。まあ、それか、これ、まあ、人心肺肝ですよね。これは、まあ、何度か説明してますが、まあ、もう一度ですね、まあ、説明しますと、人心肺肝ですね、まあ、これもね、腎と肺を補うときは水血使った方がいいと思いますね。まず腎を補うわけですね。腎をアップさせてあげるわけですね。腎を、赤でいきましょうか、ね、腎を上げてあげるわけですね。で、心の大き実を下げる、ね、心の大き実をやって心を落とし込む、ね。で、まあ、腎の母親である肺をですね、灼託ですね、補ってあげて、肝の大き実を取るということで、このまあ相克関係ですね、まあ、斜めの関係を弱らして、腎と肺を上げるんで、まあ、これが一番腎を上げるパワーが強いですね。腎を上げるパワーが強いと思います。ね。で、まあ腎虚でやった場合ですね、まあ、消化液血クロス3以降ですね。で、まあ、100円に主役。まあ、これはまあ、やってもいいのかなって感じですね。まあ、ただまあ、今までね、私が見てきた患者さんだったら、まあ、こっちの肺虚肝の大き実タイプとね、肺肝タイプの方が、まあ、多いですね。多いですね。まあ、あとこれもですね、一筋縄ではいかないですから、そんなすぐ良くならないんで、まあ、漢方を進めたり、まあ、漢方医と連携しながらやっていくって感じですね。まあ、要はこうね、3ヶ月とか4ヶ月とかね、そういうこう、期間が結構必要な、まあ、疾患なんで、患者さんが、まあ、逃げないようにって言ったらおかしいですけど、まあ、ね、漢方とか漢方医と連携することで、まあ、よりですね、患者さんに安心感を与えてやると、まあ、いうような感じですかね。で、まあ、患者さん自身も病院でね、ほぼ何もできないっていうのは分かってますからね、まあ、東洋医学でね、頑張ってみようかしらっていう人が多いですね。はい。この主査ですね。まあ、顔もね、こう、いつもこう赤くてね、やっぱりその見た目にも、まあ、気になりますよね、顔が赤いっていうのはね。ね、ですので、まあ、こういった患者さんが来られたらですね、まあ、一筋縄では良くならないけど、まあ、東洋医学の方が、まあ、圧倒的に優位性があるんで、一生懸命頑張りましょうと、まあ、いうような感じの疾患です。今回ですね、主査の説明をいたしました。以上です。